るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。これまで日本国政府では、北朝鮮内にいる拉致被害者の皆さんが安心して日本に帰国できるよう、与党野党を含む各方面を交えて検討を行ってきました。そしてこれまでの検討を踏まえ、本年8月5日の政府拉致問題対策本部において、拉致被害者等への今後の支援策の在り方の中間報告が取りまとめられました。今回はこの中間報告を踏まえた古谷拉致問題担当大臣から、帰国される拉致被害者の皆さんへのメッセージをお送りします。それではお聞きください。
拉致問題担当大臣の古谷啓二でございます。私は今北朝鮮に拉致されて、場合によっては何十年もの長きの間、自由のない辛い日々を過ごされている拉致被害者の方に今メッセージを送らさせていただきます。安倍内閣ができたのは一昨年の12月です。以来1年半、安倍総理は拉致問題の解決、すなわち北朝鮮に拉致された被害者全員を取り戻す、この目的のためにあらゆる手段を尽くしてまいりました。そして今、北朝鮮との協議のドアをこじ開けることができました。これからが本当の意味での正念場でありますけれども、私たちは皆様全員を取り戻す、この政府の方針に揺るぎはありません。皆さんぜひ希望を持って待ってていただきたいというふうに思います。12年前に一部の拉致被害者が日本に帰国をいたしました。その時に日本の政府は帰国された被害者の皆様にいろんな支援策を考えてきました。ちょうど法律に基づいて10年間を一つの区切りとしてこの支援をしてきました。来年にはこの10年の期限が来ます。そこで私たち日本政府は、新たに帰国する拉致被害者の皆様のことを想定をして、そういった皆様方にも新たな支援をするという法律を今考えて、速やかにその成立を図ろうとしているところであります。具体的に申し上げますと、例えば生活をするための費用、ご夫婦の場合毎月24万円の支給をさせていただく、あるいは60歳以上のご夫婦に対しては、老後の生活の安定のために世帯の平均所得を基準とした老齢給付金、こういったものを生涯にわたって支給をさせていただく、あるいは日本語の不自由な方々のためには通訳を介した生活相談を充実をすること、その他ご家族の方に対してきめ細かな就職支援等々を生涯にわたり実施することなど、 被害者ご本人のみならず、配偶者の方、お子さん、お孫さんを含めたご家族に対して教育とか住宅等々きめ細かい支援を用意をして、私たちは皆さんのお帰りをお待ちをしたいというふうに思っています。日本政府は必ず北朝鮮に拉致された被害者全員を取り戻す、まなじりを消して今その協議を始めています。ぜひ皆さん、期待を持って、希望を持って待っててください。日本の政府を信用してください。安倍内閣の重要な課題として、拉致被害者の全員の帰国を実現をさせます。私は拉致問題担当大臣として、総理とタッグを組んで、政府一体になってこの実現のために頑張ります。今日はこの短波放送を通じて、北朝鮮に拉致をされている皆様方に心からのメッセージを伝えさせていただきました。以上です。ありがとうございます。
古谷拉致問題担当大臣のメッセージをお聞きいただきました。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。8月8日北朝鮮の挑発的発言について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
8月6日と8月7日の両日、北朝鮮の好戦的で挑発的な発言というものが連続して出てきました。8月6日は労働新聞に今2つの論評が出てきましたし、8月7日は朝鮮中央通信の論評がやはり発表をされて、北朝鮮の主張というものが明確になったわけでありますが、それは3つの点でまとめるということができるかと思います。まず第一は、朝鮮半島の核の脅威は北朝鮮によって作られたものではないと、あるいは北朝鮮が核の脅威を与えているわけではないと、アメリカの北朝鮮に対する敵対視政策によるものであるという、まあ、これが一つの北朝鮮が主張したい点であります。二つ目は、特にアメリカはですね、その米韓合同軍事演習を通じて北朝鮮に脅威、核脅威を与えているんだと。ですから、まあ、米韓合同軍事演習を強く非難しているというのが、まあ、二つ目の特徴でありますし、まあ、三つ目には、アメリカの核脅威というものが継続する限り、北朝鮮は核抑止力を継続して強化するしかないだろうという、そういう主張でありますが、こうした、まあ、3点にまとめられる主張というものは、まあ、北朝鮮が核兵器を保有する上での、まあ、口実になっているわけですし、さらに今後その核兵器の能力を向上させようとするときの口実ということにもなっていると言っていいかと思います。こうした北朝鮮の主張あるいは論理といったものは、実際にその受け身的といいますか、受動的な論理を常に北朝鮮は使っております。すなわち、アメリカの核脅威があるから、北朝鮮は核兵器を持つんだと。あるいは、アメリカの核脅威というものが今後増大している。それが増加するから、それで北朝鮮は核能力、核兵器能力を向上させるんだと。まあ、全ては、まずアメリカの脅威と。いうものがあって、まあ、それに対する対応策として北朝鮮は核兵器を持たざるを得ないんだという、まあ、そういう論法でありまして、常にアメリカが悪いということをまあ強調したいというのが北朝鮮の主張ということになると言っていいと思いますが、今回、まあ、論評を発表したという背景を考えてみますと、8月8日から ARF が開始されます。ARF、 ASEAN リージョナルフォーラム、ASEAN地域フォーラムでありますが、ここには多くの国の外務大臣が出席をするということでありまして、もちろん北朝鮮の外相も出席をするわけでありますが、まあ、そこで朝鮮問題、あるいは北朝鮮の核問題というのは、もちろん一つの重要な問題として討議されるということでもありますので、まあ、そのことを意識して今回北朝鮮は3つの論評を発表したということがまず言えるだろうと思います。まあ、さらに8月18日からということになると思いますが、米韓合同軍事演習、ウルッチ・フリーダム・ガーディアンというものが始まりますので、まあ、その米韓合同軍事演習を意識したものでもあると言っていいかと思います。まあ、いずれにせよ、今北朝鮮が主張したいのは、アメリカの核脅威があって、それが増大していると。したがって北朝鮮は、それへの対抗策として、核兵器能力を強化しなきゃいけないんだと。まあ、そういうことでありますが、こういう、その、論法、論理と、立てというものについて、まあ、かつては、中国は一定の理解を示していたと言っていいかと思いますが、しかし現在ではもうそういうことはなくなっていると、中国の態度は変わったと言っていいと思います。まあ、すなわち中国は今、北朝鮮が核兵器を保有することをもちろん反対してますし、北朝鮮が非核化に向かわなければいけないということを非常に強く主張するようになっているわけですので、したがって中国が北朝鮮の立場を支持することはありえませんし、他の東南アジアの諸国が北朝鮮の、まあ、そういう主張に理解を示すということも当然ないと言っているわけでありまして、まあ、したがって北朝鮮は孤立するということになります。今回の ARF、ASEAN 地域フォーラムの場でも、まあ、北朝鮮は孤立するということになると思いますが、そうした場合、北朝鮮がどういう対応策に出てくるかというのが当然懸念されるわけでありまして、8月7日の朝鮮中央通信の論評は、まあ、その対応策、対抗策として、北朝鮮が核実験を行う、あるいはミサイル発射を行うという可能性についても触れておりました。まあ、しかし、実際のところ北朝鮮が、まあ、そこまで踏み切る可能性は、今のところは小さいというふうに考えられるんであろうかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致被害者お一人お一人の事案のうち、増本瑠美子さんの事案についてご説明します。増本瑠美子さんの事案は、どのようなものだったのでしょうか。1978年8月12日、増本さんは、市川修一さんと、吹上浜に夕日を見に行くと言って外出したまま消息を絶ちました。当時24歳でした。市川さんと一緒に増本さんも拉致されたことが明らかになっています。北朝鮮側は、増本さんは1979年7月20日に市川さんと結婚し、1981年8月17日、心臓麻痺によりファンヘブクとリン山群にて死亡したとしています。しかし、増本さんは1978年から1979年10月まで帰国した他の拉致被害者と生活していたことが明らかになっており、少なくとも当時結婚していた事実はありません。増本さんの死因についても、北朝鮮側の説明には疑問があります。増本さんの検視をしたとする病院の医師自らが、死亡事故の前の半年間に接待員と一緒にいるところを1、2回見たことがあり、 印象としては健康状態も良かったと証言しています。死亡したとされる日の前日の夜にも増本さんは普段通り食事をしたという招待所関係者の証言もあります。このように若く健康で気を性もない増本さんが何の前触れもなく心臓麻痺で死亡したというのはいかにも不自然であり、北朝鮮側の説明の信憑性を疑わざるを得ません。2002年9月、北朝鮮側は日本政府調査団に対し、増本さんの死亡確認書を提出しました。しかしその後、日本側からこれら確認書に不自然な点があることを指摘されると、2004年になって、この確認書は調査団訪問時に急遽作成したことを認めました。他には、増本さんの死亡を確認する証拠は何ら提示されていません。日本政府は、増本瑠美子さんを含む全ての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、増本瑠美子さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、松木薫さんの高校時代の同級生、小手川勲さんからのメッセージです。このメッセージは、2014年2月に収録したものです。松木薫さんは、1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で、大学院生でした。それではお聞きください。
私は君と同じ年に九州学院高校を卒業した小手川勲と言います。君は高校3年生の時1組で、私は5組でしたし、実は私は病気で休学をして、君とは高3の時1年間しか一緒ではありませんでした。だから多分私のことは知らないかもしれません。でも、私たちは同じ卒業アルバムの中に写っていますし、九州学院の同級生であるということは間違いないと思います。私は大学を卒業した後に、母校である九州学院に英語の教師として帰ってきて、時来38年間ここで教鞭をとっています。君の弟さんである松木信弘君も20年ほど前に一緒に勉強しました。そして未だに連絡を取り合いながら君のことを心配している仲なのです。そういう関係でお姉様の斉藤文夫さんのことも存じ上げています。2002年に君がそこにいるということを政府が認定する前から、私たち同級生はずっとそうではないかなということをうすうす感じていて心配をしていました。以前に同級生のユジ君や担任だった松村六郎先生もこの番組を通して君に声かけをしたということを聞いていました。それで私もこうやって話をすることになりました。きっと私の声が届いているものと信じます。私は微力でありますが、君がかの国にいることについて、そしてきっと帰ってくることを信じている、そういうことをよく授業の中で話をします。私が長年編集している学校新聞、休学通信などでもチャンスあるごとに訴えてきています。数年前からは学校の売店にも君のことをパネルに書いて募金箱を設置し、生徒諸君に知らせています。中学生も高校生もとても純粋で、売店で買い物をした時には松木先輩のためにとささやかではありますが募金をしてくれています。金額ではなくその気持ちが大切だと思っています。松木君、 君がかの地に行ってから随分月日が経ちました。同級生はみんな君の帰りを待っています。ぜひ帰ってきてください。そちらはきっとまだまだ寒いでしょうから、くれぐれも健康には気を配ってください。もうすぐ春が来ます。九州学院のキャンパスに咲き誇る花の下で、同級生のみんなと青春の思い出話を語れたら最高ですね。松木君、ではその日までどうかお元気で。
松木薫さん、お聞きいただけましたでしょうか。松木薫さんの高校時代の同級生、小手川勲さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592300813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、夜11時30分および夜1時からは周波数9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。